通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。10月19日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、あっという間に1週間が経ってしまいました。先週はね、3つ放送をねさせていただきましたけれども、なかなかね毎日放送っていうね感じにはならなくて申し訳ない限りですが、はい、放送できるときはしっかりしていきたいですし、本日日曜日はね1週間の振り返りとコメント返し、ここはねきっちりやっていきたいなというふうに思っておりますね。どんなですかねこの1週間。ほんと先週に引き続きですけども、なかなかねストレスフルな日々、まあこれはね大きく変わらずかなっていう感じ。まあでもね、僕がまあストレスフルな理由っていうのは職場なんですけど、まあ職場というか仕事なんですけどね。まあこれはね仕事の問題ですので、まあ組織とのね対話を繰り返すのみかなっていうふうにね思ってます。で、先週ね、ちょうどね、上司との面談があったんです。まあ、毎年ね、一度、二度あるのかな？所属長との面談があって、まあ、そこの面談で上司からね、何か言いたいことある？みたいな感じで、まあ、聞かれたので、もうね、端的に、人が足りません。とだけね、お伝えさせていただきました。まあね、それは上司も分かっています。僕がどれぐらいね、残っているか、どれぐらいの仕事をしているか。まあ、細かいね、仕事内容とか量とかまではね、もしかしたら把握できてないのかもしれないけども、まあ、常にバタバタしているっていうのはね、把握できているのかなと。まあ、それがね、僕が容量が悪いがゆえっていうのも、もしかしたらあるかもしれないし、そのような評価もあるかもしれないけれども、まあ、僕のスペックとしてはね、まあ、全力でやっててこんなもんっすって感じなんでね、まあ、それを踏まえて、ね、人事編成してほしいなというふうに僕自身は思ってます。はい、ね、でまあ上司もねそれに対してごめんね、そうだよねっていうのをね繰り返していただいておりまして、まあ来年度の人事に期待かなというふうに思ってますけどね。とりあえず今年度まだね後半半分ありますけども、特にここには変わりはございませんので、はい、なんとかかんとかね乗り切っていければなというふうに思っています。まあっていうのもね、うちの会社はそこそこ大きいね数千人規模の会社なので、うちの所属長といえどもね、会社の人事権に関してはほとんど介入できないわけなんですよ。だからね、まあ、ほぼほぼね効果はない、絶対的な効果はねないかもだけど、まあこういったことって言わないことには始まんないじゃないですかね。やっぱり伝えるべき場所に伝える。ね、的確に伝えるべきところに伝えようと思うっていうのは、すごくね、僕も考えております。その中で僕ができることは、直属のね、所属長との面談でお伝えすること。そして、まあ、年に一度ある、まあ、自己申告ですね。これは人事部局にね、直接届けることができるので、はい、まあ、そこではね、しっかりとね、伝えていこうかなというふうに思ってます。ね、いろんなところでぴゃぴゃぴゃぴゃ言ったとしても、別に何も変わんなかったら意味ないから、やっぱりどこに言うとちゃんと伝わるのか、ここをね、しっかりと見極めていきたいなっていうふうに思いますよね。いやそれでさ思ったのが、クマのニュースね、最近すごいじゃないですか。人に危害を加えるクマの件数爆増中みたいな感じでね、いろんなところでねこう人が、まあ、クマに襲われて亡くなっているとか怪我をしているとかニュースを見ますけども、まあ、このニュースでね、反面ですよ、熊の殺処分がかわいそうだみたいな感じのねことをおっしゃるね、まあ方もたくさんいらっしゃると。まあこれがねいいとか悪いとかっていうのを今日ここで話そうというわけではないです。どっちがいいとか悪いとかじゃないと思うんですよ。ただね、この熊殺処分かわいそう論に関してはね、問題はいい悪いじゃなくって、この熊殺処分かわいそうだおーみたいなこと、悪いぞおーみたいな抗議を役所役場にすることなんだよね。これさ、なんか電話が鳴り止まなくて仕事が停滞しているみたいなねニュースもちらりと見たりしましたけども、いやーなんかさ、まあ、この熊の殺処分だけじゃないですよね、かわいそう論だけじゃなくていろいろありますけども、まあ、たびたびね、まあ、会社であったり企業であったりね、役所役場であったりっていうところには、まあ、何かしらのニュースとかがあると抗議のね電話があったりすると思います。でも抗議の電話取るの誰ですかね、ほとんどが力のない一職員ですよね。ね、 そんな力を持ってない、その人事権であったり決定権を持ってない電話を対応する一職員に電話で抗議してなんか変わるんですかね。いやもうそれならさ、まだ X とかね、SNS でつぶやいてた方がマシなんじゃないって思いますけどね。いやまあそれもね、いかがなもんかなというふうに思いますけど、いやもうこれもさ、思いがあるなら、ちゃんと届くようにね、考えようぜ。工夫しようぜっていうね、そこまでがセットなんじゃないかなというふうにね、僕は思ったりします。だってさ、これってさ、極論例えですけど、どんな感じかっていうとさ、もう中途半端に交差点のど真ん中に止まって、突如自分の思いを叫ぶ。ね。そうすることによって、もう無関係な車に渋滞や事故を引き起こさせてるようなもんだからね。もうね、思いを刃に変えず、思いを愛に変えていただければなというふうに思ったりします。ね。でね、まあ今週の振り返りっていうことを考えると、僕の中でね、もう一つあってさ、まあね、障害のあるこの親をやってるとね、あて、うちの息子はダウン症なんですけどね、障害のあるこの親をやってると、おそらくそうじゃない人よりは自分の知ってる子とか知ってる人の子が亡くなる場面にね、出くわすことが多いなっていうふうに思ってます。うん。でね、ダウン症の場合は生まれた時に割とね、たくさんの合併症っていうのを持って生まれてくる子もいて、もうね、割と生まれて間もなく命を懸けたね、大手術なんてこともね、ざらなわけなんですよ。うん。まあこれはね、最近の医療の進歩でだいぶだいぶね、命がつながるようにはね、なってきてて、まあ、そこはね、ありがたいことかなっていうふうには思うんだけどね。うん。でうちの息子も大きくなって、もう9歳になりましたね。小学3年生、2学期制で、まあ今週からね、後期、いわゆる2学期が始まったところですよ。元気にね、通学してますけども、まあもう大きくなってさ、やっぱりつながりのある子たちのメイン層は、まあ、近しい年齢のね、人が多いから、まあそういう命をね、落とすような大きな病気や事件っていうところね、事件というかね、事故みたいな、そういうところにね、まあ触れることっていうのが少なくなってきてて、まあ、自分自身も少し忘れてた節があったんですけど、まあ、今週ね、実はうちの息子よりね、少し、2つかな、年上のお兄さんがね、亡くなられたんですよね。うん。まあ別にね、これ、障害が あろうがなかろうが、誰がいつどうなるかなんてね、わかんないよっていうところなんですけども、なんかね、ちょっとね、辛かったな、やっぱり。親の気持ちになるじゃないですか、ね。まあ、闘病もあったりとかして、闘病からの回復みたいのもあったりして、そこからね、再発みたいのがあって、ね、そして亡くなったっていうね、報告を、まあね、SNS でつながってますけど、そういった確認をね、して、なんかね、ちょっとね、胸が苦しくなったなっていう感じ。ね、だからこそ、やっぱりね、大切に毎日を生きよう。できるだけニコニコ笑っていきようっていう風にね、改めて思いましたよね。人はね、二度死を迎えると言ったりしますよね。一度目は肉体的な死、そして二度目は生きている人たちからね、忘れ去られるね、そういう死があると言います。だから僕はね、時々彼のことを思い出し、ニコニコしたね、笑顔を思い出し、また今日も一日笑顔で生きていこうって、そんな風にね、思えたらいいなっていう風に思ってますし、そうしたいと思います。ということでね、一週間の報告、ね、長くなっちゃいましたけども、本題ね、コメント返しの方に行きたいと思います。ここからコメント返しですからね。はい。まあ、今週ですか？まあ、3放送ですよ。はい。3放送の中でね、コメント、2つの放送にね、ついてます。ありがたいことですね。本当に放送頻度が減ってもね、聞いてくださる方、そしてコメントをくださる方、ね、いらっしゃるのは本当に力になります。まずね、ナンバー560、1週間の振り返りとコメント返し。この放送にはね、もみじさんとまるともさんからコメントいただいております。まず、もみじさん。コメント返し、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ワークライフバランスと聞いて、高市総裁の会見で、働いて、働いて、働いて、に某団体が噛みつきましたね。健康を損なわないように働き続けるのは本当に大変です。ということでね、もみじさんありがとうございました。そうそう、もうね、もういろんなところが噛みつきましたよね。うん、まあ、瞬間最大風速でね、ガブッとね、噛みつく。まあ、やっぱりね、 後人は大変だなというふうにね、思うところもあります。やっぱりね、一言一言が結構大きなね、波紋を呼んでしまう。なかなかね、難しいなというふうに思いますけども、まあそこら辺のね、バランスも取っていくのも後人としての務め、そして総裁としての務めなのかなというふうに思いますので、まあこれからね、どういうふうに行動していくのか、そこにね、注視していければなというふうに思ってます。いや、本当に健康を損なわないように働き続けるって大変ですよね。働いてるとさ、病院に行く時間もなくなっちゃったりするじゃないですか。ねえ、何が本当に健康なのか、そして、どうやって働いていくのか、ね、ワークライフバランス、簡単に言いますけどかなり難しいものだなっていうふうに思ったりする今日この頃でもあります。もみじさん本当にありがとうございます。続きまして、まるともさん、しばらくコメントしてませんでした。ハードな日々お疲れ様です。仕事はハードではなくハートでやりたいものです、ということでね、ありがとうございます。いや、しばらくコメントしないっていうか、そもそも僕の放送が少ないしね、まるともさんはね、よくライブしてる時にはね、もう遊びに来ていただいて、たくさんねコメントしてくださってるのもねあってるんですけど、そもそも僕がライブやっていねえからっていうところなんで、ほんとさせんねえ、いや、ほんとなかなかね、ハードな日々ね、もう僕自身的にはハードなんですよね。なかなかですけども、はい、なんとか乗り越えていければなというふうに思います。こういうねコメントとか皆さんとのつながりの中でね、新たな活力になっているなというふうに思います。いや、本当にね、仕事はハードではなくハートでやりたいものです。このコメントでね、実はこの冒頭にねお話しさせていただきました1週間の振り返りのねベースをね組み立てさせていただいたところです。本当にハートフルにやっていきたいな、生きていきたいなというふうに思います。まるともさん、どうもありがとうございました。はい、続きましてですね、コメントあった放送ナンバー562ですね。新制度就労選択支援、子どもたちの未来のためにということでね、この放送にはですね、ゆかりんりんさん、のびママさん、ファニーさん、もみじさん、ゆうかさんからコメントいただいてます。まずゆかりんりんさん、ボーリング私も全然やってないな、でもみんなで行こうって言わないとなかなか行けない、笑い。私、初心者の頃、よく前ではなく後ろに投げてしまう事件、何度もありました。笑い。その度に一緒にいる人に笑われてたな。遠い目。ということでね、ありがとうございます。これね、本題ではなくて冒頭のね、小話のところにね、触れていただいてるんですけども、ボーリングね、うちもすごく久しぶりにやったよっていう話をしたんですよね。いや、前ではなく後ろに投げるって、漫画とかでは見たことあるけどね。いや、リアルに、しかもよくって、相当面白いじゃないですか。ね。いや、一緒にいる人に笑われてたなってね、そら笑いますよ。ね。いや、今はどうですかね、前に投げれてますか。はい。ね、機会があったらボーリング大会やりましょう。かりん兄さん、どうもありがとうございました。続きまして、のびママさん。今は福祉型カレッジに行く方も増えている印象がありますよね。これからもっともっとそういった選択肢が増えていってくれると思うので、各個特別支援大学の構想もあるそうだから、そういったサービスが有効に使われると良いですね。我が家の場合、高校卒業してからすぐに働いてもらうという選択肢は今のところ全くありませんので、これからの選択肢の拡大に期待しています、ということでね、ありがとうございます。そうそう、福祉型カレッジですね。まあこれはね、障害を持つ子のね親であればなんとなく意識してるところだと思うんですけども、まあ障害のある人たちっていうのはね、大体まあ高校、まあいわゆる特別支援学校高等部ですね、これを卒業した後、割とねすぐに働くね、作業、昔で言う作業所ですよね、就労継続支援 A 型とか B 型とかね、あとはまあ就労移行支援とかね、そういったところに行ったりもするんですけども、この福祉型カレッジっていうのは、まあ、カレッジ大学ですからね、はい、まあ、大学風の場所に行けるっていうところなんですけども、まあ、少しずつ全国にもね増えていってはいます。まあ、しかしながらね、まだまだ増えていないなっていうところと、あとはやっぱりね、一つ、まあ、福祉型カレッジといってね、大学風には見えるんですけども、まあ、その実はね、障害福祉サービスを組み合わせたね、ものであるというのが実態なんですよね。それを大学風に障害のある方のサービスにはめていくということなので、まあ、これもね、素晴らしい。これを考えていただいたことね、すごくいいなというふうに僕自身は思ってます。しかしながら、これがね、まあ、飲み物さんのおっしゃっているように、特別支援大学といったような、公のサービス、公的なサービスとして、制度として創設されていくっていうのが僕は理想だなというふうに思います。あくまでもこれは福祉型カレッジとして、 運営していただいている事業所さん、ね、団体さんの企業努力の結果、大学風の、施設を作っていただいているということなんですけども、これはこれでね、ありがたい機会ではありますけども、そうではなくって本質的にね、高校卒業の年齢を超えてもさらに学べるようなところ、場所っていうのを障害のある方にもね、作っていただければなっていうふうに僕自身思いますね。やっぱりね、制度とマインドセットをちゃんと変えていかなくちゃいけないなっていうのをすごく感じます。っていうのはね、何かというと、福祉型カレッジを作っていただいている、運営していただいている方々に関しては、障害のある方々に、まあ、大学のようなね、生活、ね、空間を提供したいっていう気概があるっていうところはすごく感じるんですけども、それ以外の人ですよね。例えば高校まで支援していただいている特別支援学校の先生方とかね、はい、あとは、高校卒業年齢ぐらいから、まあ、サポートに入ってくれる、相談支援員の方とかね、そういった方々が福祉型カレッジを大学として、まあ、彼らの、ね、障害のある方々の学びの場として見ているかどうかではなくて、ただの就労移行支援とか障害福祉、一障害福祉サービスとして見ているんであれば、そこはやっぱりね、僕はマインドセット変えてほしいなっていうふうに思ったりします。まあ、マインドセット変えることによって、福祉型カレッジというね、サービスが本質的なカレッジになっていくんじゃないかなっていうふうに思うのでね、そういう長い期間のね、関わっていく人たちの価値観、考え方が変わっていくこともすごく大事、そしてね、やっぱり制度がちゃんとついていくことっていうのが大事かなっていうふうに思ったりしますね。いや、うちもそうなのよ、のびままさん、高校卒業してからね、すぐに働いてもらうという選択肢はね、僕はよ、全くないよねえ、なんでかねって思いませんね。だってさ、障害のない子が高校卒業して大学に進学する率が高いのによ、ね、さらに学ぶためじゃないですか。じゃあさ、ゆっくり、なおのことゆっくり成長する我ら、あのびママさんと僕は、あのダウン症のパパママ友達ですからね、はい、あの我らの子供たちはとてもゆっくり成長されるのでですね、はい、ゆっくり成長する子供なんだから、もっと時間かけてもいいんじゃねって思いません？なのに、なんで社会に出るスピードは速いんだいって思っちゃうんですよね。はあ、まあこれはね、僕が思ってるだけなんですけど、ね、本当になんかいろんな選択肢が増えていったらいいですよね。今後の選択肢の拡大、僕も期待しています。ね、そんな感じで、のびままさん、どうもありがとうございました。続きまして、ファニーさん、丁寧な説明ありがとうございました。よくわかりました。ただ、期間が短いと思いました。もちろん状況によって伸ばせるにしても、想定がそれとびっくりしましたということでね、ありがとうございます。まあ、本題のね、この就労選択支援というのは、この10月からね、本格的に始まった制度でございます。障害福祉サービスの一環なんですけどね、まあ、これね、まあ、この本題でちゃんと説明はしているので、もしよかったらね、聞いていただければと思うんですけども、そう、支援の期間の設定が短いのよ。1ヶ月、ねえ、短って思いますよね。そう、状況によって伸ばせるにしてもっていうところでね、どういうふうに考えてるのかな、国は、現場はっていうふうにね、僕も思ってるところなので、まあ、就労選択支援でね、関わっている方っていうのも、僕の周りではね、いらっしゃいますので、まあ、そこら辺もね、ちょっと状況をね、把握しながら、僕自身も勉強してアウトプットしていければなというふうに思っておりますので、お待ちください。アニーさん、どうもありがとうございます。続きまして、もみじさん。確かに。今までもやってたじゃんって感じました。しかも1ヶ月とは？延長も可能かもですが、なぜに1ヶ月なんかーい。厚労省は現場を知ってるんかーい。ということでね。いえいえ、ね、近しい場所にいる者たちの、もう本当、すべての声を代弁しているようなコメント、ありがとうございます。ねえ、まあ、厚労省の人たちはね、とっても頭良くて仕事できない人多いんで、分かってると思うんです。ただ1ヶ月にしか設定できなかった理由っていうのがいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますね。社会というのは複雑に絡み合ってるのかしらと、良くも悪くも思うところでございますけどもね、まあ、延長も可能っていうところも加味して、はい、始まったばかりの制度ですからね、柔軟に制度が変わっていけばいいなっていうふうに僕自身思ってますね。これからこれからということでね、もみじさん、どうもありがとうございました。そして最後ですね、ゆうかさん、こんにちは。久しぶりにコメントさせていただきます。6月から社会福祉士の通信課程が始まり、課題に追われる日々です。特にレポートがなかなかまとまらず積んでます。笑い。 先日対面でのスクーリングがあり、新制度のことも話題に上がったので、とてもタイムリーな放送でした。支援期間に関しては短いというのが第一印象でしたが、方向性を整理したり選択肢を増やすということに着目すれば良いサービスなのかなと思いました。事例でもなかなか仕事が定着せずに引きこもってしまったなどなど多いですもんね。私自身も支援者として、また障害児を持つ母として、いろいろな視点で考えていきたいですということでね、ゆくさんありがとうございます。っていうか通信課程始まったのね。そう、通信課程のレポートはね、なかなかしんどいんですよね。本当、わりかし気を抜くとあっという間にね、レポートの提出期限が来ちゃってみたいな感じでね、僕もねレポートの時はね、提出期限近くなると有給使ってねレポート書いてた記憶もありますよ。はい、なかなかしんどかったな。でも頑張ってください。そんな中、対面でのスクーリングって結構癒しじゃないですね。僕の場合は、まあ大阪ね、僕福岡に住んでるんですけども、大阪の学校に通っててね、スクーリングが1週間ね、もうだけだったんですけどね、それ以外全部通信だったんですけど、まあその1週間で出会った仲間はね、本当に今もつながっているね、そんな感じ。社会福祉士ね、受かった方、受からなかった方、その年は受からなかったけど、また後で受かった方ね、いろんな方がいらっしゃいますけどもね、つながって今も仲良くさせていただいております。なんかこう対面じゃないと出会えない関係とか価値観とか気づけないものっていうのもあったりするので、本当にね貴重だなというふうに思いましたし、スクーリングってなんか純粋に楽しいですよね。学生時代をちょっと思い出すというか、僕なんかね大学とか行ってなかったから、もう本当に久方ぶりのねスクールライフみたいな感じで、キャンパスライフなんかねやったことないからね、これがキャンパスライフかしらみたいな感じで思いながらね、楽しかったなっていう風に覚えたり、思い出があったりしますね。新制度のことやっぱり話題に上がりますよね。他にもねやっぱり、ね、福祉関係の制度どんどんね新しいものが上がってきてますので、僕もね本当に見落とさないようにと思うんですけども、やっぱり見落としてますよね。専門分野以外はね落としがちですので、よかったらねいろいろ教えてほしいなという風に僕自身も思います。まあ1ヶ月という期間のね就労選択支援の期間の中でも、方向性の整理、選択肢を増やすということの着目、まあ、取っかかりですよね。まあ、確かにここに着目すればハマるっていう場合もありえるかなというふうに思います。そうそう、なんでまあどういうふうに使っていくか、そしてどんな方がやってくれるかね、ここ結構重要かなというふうに思ったりしますけどね。まあでもどんな方がね当たってもとてもいい支援ができるようにね、我々社会福祉士がしっかりやっていかなくちゃいけないのじゃないかなと思っておりますので、僕自身研さんに励んでいきたいなというふうに思います。いや、本当ね、事例はいろいろありますよね。僕はね、まあ、就労移行支援、就労定着支援とかね、ではなくて、まあ、生活困窮者の中での就労支援であったり、就労準備支援っていうね、まあ、メニューがあって、そこら辺のね、事業に携わっていますけども、やっぱり、まあ、仕事が定着しない、引きこもっている、みたいなね、こう、そんなことも結構あります。まあ、やっぱり課題はね、複雑、複合化しているものがたくさんあって多いんですけども、まあ、そこら辺をね、一つ一つクリアしていってね、少しでも、一人でも多くの人がね、まあ、自分の力で、自分の思うような人生にね、なっていけるようにお手伝いできればな、というふうに思う。そして、そんな人がね、増えていければね、というふうに思いながら、このラジオもね、配信している次第でございます。ね、本当に一緒に頑張っていきましょうね。ゆうかさんどうもありがとうございました。ということでね、長くなりましたけども、本日もですね、今週の1週間の振り返りとコメント返し、これにて終了となります。来週もね、毎日配信はちょっと難しいかもしれないっていうのもね、日曜日ですけども、実は今日今からね仕事なんですよ。はいね、まあ日曜日も働いてまいりたいと思います。まあそれもお仕事ですからね。まあ、そんな感じで毎日配信はできるかわかんない。でもね、週末は必ずやりますので、ほぼ毎日配信から週末配信にちょっとの間変わるかもしれませんけども、また突然ゲリラライブしたりするかもしれません。その時はね、ぜひ遊びに来て声かけてください。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のタラは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。 お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。